ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、今回はですね、はい、信頼関係編の一番最後ですね、はい、6回目、社長仲間との信頼関係を築くというテーマでお話しします。
はい、はい、なんかあやちゃんあれだね、心なしかなんか楽しそうに今タイトルコールをされましたけれども、
はい、面白そうです
こういうの好きそうだね。あの社長っていうのを僕もこの年になってなんかだんだん考えるようになってきたのか、はい、こう真に親しい友って何人作れんだろうと、いうふうに思うんですよ。だって社長って個性の塊なんですよね。
そうですよね。
でなんか俺がっていう人じゃなきゃ成り立たないようなあれじゃないですか、役職じゃないですか。
そうですね。
うん、そういう人が集まってだから戦国武将が一部屋に集まるようなもんですよね。
わちゃわちゃしてますね。
わちゃわちゃ、はい、お前の島取るぞみたいな、まあ、ちょっとなんか変な構想みたいな話になってきたけれども、あのそういう人たちですよね。
はい、
だから本当に親友って呼ばれる、うんうん、呼べる人っていうのはどのぐらい作れるのかなって、うん、とある方が、Facebook に書いてたんですけれども、 2,3 人がいいとこなんじゃないかみたいな、そういうの考えたこともなかったんで、はい、ああそんなもんなのかなと、いや僕は違いますけどね、
う
んうん、年間で会う人の数がやっぱり違うって、
母数が違う
んで、うんうん、だから これは普通の社長の話ですけれども、うん、そのぐらいなのかなというようなことを言ってましたね。で僕がいろんなこのなんだろう、お客様との信頼関係とかそういうのをこうずっとテーマでやってきたじゃないですか、
は
い、
で、
親しいその真の友じゃなくて仲間というのはできると思うんです。
なるほど、はい、
仲間、うん、で仲間の中で、だからその中で、その真の友、
うんうんうん、
だからその母数、今いた母数っていうのが非常に重要だというふうに思うんですよね。
はい、
うんうん、だからこの社長人生を過ごしてて、この真の友っていうのが多く作れる人は幸運だと思うんですよね。
そうですよね。
運だと思うんです、うん、で年間僕は2000人ぐらいに会うのかな、
はい、そうですね、うん、はい、
あのプロフィールにも書いてありましたけどね。
はい、
でそのぐらい見てきてですね、まあ、25年この業界でやってきて、仲間ができる人できない人っていうのが何だろうと思ったんですよ。
はいはい、
で今回のテーマを、
はい、
今回のテーマを話すにあたって、で仲間ができる人の特徴って最初に考え始めたんだけど、うん、全く分かんなかったんですよ。ちょっとそれを変えて、
はい、
じゃあ仲間ができない人ってどういう、
逆に
そっちから考えて、はいはいは
い、
でそのまた逆を考えれば仲間のできる人の、
確かにそうですね、
そう、はい、だからねちょっとね、仲間ができない人の特徴、
ほうほう、まあ、という
のできにくい人の特徴というのを、
うんうん、
まあ、最初に
知りたいです。はい、
申し上げます。
はい、
で4つあるんですけれども、
うんうん、
一つ目がですね、人の噂大好き、
噂話、うん、根も葉もない
そう、根も葉もない、でうちもよく言われがちだけど、そのなんだろう、うちの噂を言う人って何も考えてないんだなって思うけどね。
うーん、それどういうことですか。
だから、うん、うちの情報も甘く見てるっていうか、
ほうほうほう
ほう、そういう話で巡り巡って、なんとかさんこう言ってたよっていう、
意外にね、こっちに筒抜けですよ、
はい
はい
はい、うちの情報も甘く見ないでもらいたいとそう、うんうん、よくあるのが、だからあの会社大変らしいよっていうね、だから風評被害っていう言葉がやっぱそのね、震災以降すごいあったじゃないですか。
そうですね、はい、
まさにそれだと思うんですよね、うんうんうん、根も葉もない噂というのはやっぱり良くないというふうに思うんですよ、うん、人の噂大好きと、うん、
なるほど。
で2番目がですね、
はい、
考え方がネガティブ、
は ですね。
ネガティブ、まあ、それが個性っちゃ個性なんだけども、そのなんだろうな、僕がここで言いたいのは、あのだ確かにね、そういうネガティブ思考の人も会社の中には必要なんですよね。
あ、そうです、本当に、うん、そうだ、
こうリスクを指摘してくれるとか、はい、役割的にね、ええ、そう、僕がここで言いたいその考え方がネガティブなのは、うん、SNS とかでネガティブ発信しかしない人。
あ、そうなんですね。あ、それはね、ちょっとなんかエネルギー吸い取られちゃいますね。
そうなのなんか朝から疲れるみたいな投稿される方いるじゃないですか。うん、でなん決して頭の悪い人ではないんですよね、うん、そういう人って実際は真逆で頭がいい人なんですよね、が多い。
あ、そうなんですね、
うん、頭がいいがゆえに、そのなんだろうな、世間に対する不平不満、政府に対する不平不満、あとはマスコミに対する不平不満とか、そういうのをこうぶちまける場所になってしまってる、うん、それをだからなんだろうな、あの100球に1球ぐらいだったら、ね、いいんだけれども、はい、うんうん、比率が高いと疲れちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、
そういうような考え方だとちょっとやっぱり付き合いづらくなっちゃうよね。
そうですね、うん、
そうするとなんかね、なんかこうちょっと呼ばれなくなったりとか、
う
んうん、ちょっと避けられ
ちゃう、場が暗くなっちゃったりとかね、しますもんね。
そうなの、うん、そういうことが起こってしまうので、だから結果的に仲間ができにくいというふうになってしまうんですよ、
はい、
で3つ目がですね、はい、これも SNS とかなんだけど、
はい、
SNS だけでもないけれども SNS が多いのかな、あの引用ばかりで自分がないっていう、あ、シェアとかね、はあはあはあ、SNS だとシェア、それになんかちょこっと乗っかってくるっていうことですよね。いや、そんなことしなくても、その自分の言葉で言えばいいじゃんっていうふうに思うんですけど、だ僕もそういう SNS はもう見なくなりましたね。
あ、そうなんですね。
あの、うん、シェアばっかりで自分がないっていうのは、うん、そう、なんかあのコンサルタント業界でもあるじゃないですか、いちいちこう引用するみたいな、
うん、
ね、でうちで言ったら市倉貞夢先生とか、はい、それから稲森先生であったりとか、あとは松下幸之助さんのね、うん、これもだからその100球に1球ぐらいだったら全然いいんだけども、こう引用ばかりしかしない、そう、ほとんどがみたいな、うん、何々、うん、話とかでも、あの印刷の方の社員で1人いるんですよね、最後にで誰々が言ってました、お前自分の言葉で喋れよみたいな、そうで誰々が、僕もね、時には第三者話法を使ったりしますけども、うん、
一つのテクニックですよね、
一つのテクニックとして、はい、うんうん、そういうことは言いますけれども、そう、引用ばかりで自分がないと。
なるほど。
が3つ目、
はい、
最後がですね、これ重要なんですね、お金の使い方が悪いと。
おお、どんなのが悪い使い方ですか。
お金の使い方が悪い、人に投資をしないとかね。
はあ、
人に投資をした、あの、まあ、今百条委員会に出てる某知事とかあのほらなんか問いただされてるじゃないですか、はい、おねだり体質なんて、うんうん、で本当かどうか分かんないけれど、もらったものを社員にやらないで全部自分で持って帰るとか、うんうん、そういうのも入ると思うんですよね、うん、だから要はケチ、
うん、ケチということですね。
でもケチって言ってもいろんなケチがいまして。
そうですよね、はい、
僕の師匠である後藤正幸先生もケチケチだったんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、でこれ自分で言ってるぐらいですから、うん、なんかこれ本当かどうか分かんないけど、滋賀県民の一人当たりの貯蓄高っていうのは全国1位っていう話を、
そうなんですか。
これ後藤先生が言ってたんで、本当かどうか分かんないんですけれども、蓄財大好きみたいなね、で人に投資をしないみたいな。でも後藤先生はね、あれなんだよね、使う人には使うんだよね。
なるほど。
そうだから
メリハリが、
そう、メリハリで、大阪行くと、あの地元とかでは、あの僕には一切払わせないんですよ、おごってもらうんですよ、はい、 その代わりっていうのがやっぱあるわけですよ。こっちに来たらこっちに来たらいやあんたといると美味しいもん食べさせてもらえるからなとか言ってそうあの2次会ぐらいまで行くというような感じですね。
憎めない。
そう憎めない人、うん、ここぞという時に、うん、あのなんかくれたりするんですね。物をくれたりとかもするんですよ。そういうような感じですね。
なるほど、
はい、
金の使い方が悪い、
悪い、人に投資をしないですね、
はい、
でこの以上4つが仲間ができにくい人の特徴ですね。じゃあこっから逆張りでいくわけですね。
逆に
あの仲間ができる人の特徴はじゃあ何かといったら、はい、今言ったものをこう反対にしていけばいいんですよ。あ、
そうですね、うんうん、
だから一番目が何かというと人を悪く言わない、
はい、
人を悪く言わない、
うん
うん、あやちゃんどうですか、人を悪く言わない、
言うときと言わないときが
言うんじゃん、言うんじゃん、
ちょっとさすがにカチンときたら言っちゃうみたいな。
あ、そうですか。人を悪く言わない、
はい、
こう、 うちの奥さんなんかね言わないんですよ、
あ、人の、素晴らしいですね、うん、それは、うんうん、
であとあれだったんです、僕小さい頃にあの母方の祖父祖母と、小さい頃っていうか、まあ生まれた時から一緒に住んでたんですよ。
ああ、そうなんですか。
だから、うん、で会長がよく講演の中で言ってましたね、祖母のことだ、義理の母親のことですよね、うんうんうん、を聖母マリアみたいな人で人の悪口を一切言わないんだっていうふうに、でそう考えるともう、んと思い返すと一回も聞いたことなかったですね、うん、
素晴らしい、
そう、そういうような人ってやっぱり いるんですよね、
うんうん、
まあ、はい、それが一番目ですね。
次、はい、二つ目、
二番目が、
はい、
考え方がポジティブである、
これはいいですよね、うん、やっぱり、
うん、一緒にいて楽しい、うん、うちの会社って結構そういうとこあるけどね。
そうですね、
最後は笑い話で終わるのあめんどくせえなみたいな、まあ、なんとかなんだろうみたいな、なんか会話 で、 そう、いつものギャグで終わるじゃない、最初真面目な話をして深刻な話をしてんだけど、そう、
確かに
ポジティブで締めるみたいな、そういう社風はあります
ね。ありますね。はい、
そう、ポジティブ、これ非常に重要です ね、 ね、う
ん、大事、
うん、で3番目がですね、自分の主義主張を持っているということですね。だからさっきの引用ばかりで自分がないっていうのと逆ですね、うん、自分の主義主張を持っていると、きちんと。
ちなみにちょっと気になったんですけど、はい、社長さんで自分の主義主張を持っていない人っていうのっていらっしゃるんですか。
あ、だから、はい、ほらできにくい人の方で言った通りですね、はい、その
あ、
引用すると、
で、
うん、
なるほど、
そこに乗っかってくるみたいなね、僕そういうのはあんま好きではないんですよね。
結構自分の意見を言っているようで実はもうほとんどがあの
借りてきたもの、
借り物、あ、なるほど、
え、これいますよ社長で、もう、
うん、まあ、そうなんですね、
そういう人はあんま好きではないですね、うんうんうん、やっぱり、うん、まあ社長でもいることはいますね。
それってなんかこうちょっと経験が足りないっていうことなんですか。こう自分で動いたりとかしてそれで得た経験とかがないからこう借り物でこう補強するっていう感じなんですかね。
それもあると思いますね、うん、あとはだからなんだろうな、そのほら会社でも規模とかにもよるし、その個人商店みたいな会社もあるし、あ、
はい、そうですね、
で、
う
ん、中にはね数千人の会社もいるし、そうですね、そうするとやっぱり経験値っていうのが変わってくるから、うん、そういうのにも影響すると思うんですよね、うん、やっぱり人を多く持ってると大変です、
うん、
大変です。だ日本印刷の方もね大変
です。何が一番大変なんですか。
やっぱり、うん、なんだろうな、誰もが自分のことを自己評価は高い高い
あ、なるほど、
でも実際とか、
あ、
うん、であとはだからその、う あいつがこうだからとか、いやいや人を落とさなくて君頑張ればいいじゃんみたいなのとかもあるしね。
多く集まれば
集まるほど、
その関係性によるなんかこう
関係性とか
いろいろ出てくるわけですね、うん、
で主義主張をやっぱりしてくるわけですよね、はい、僕もほら、うん、半年に1回くらい10人ぐらい連れてご飯食べに行ったりとか、その場でやっぱり聞いてると、うんうん、こう なんていうかな、この間だからほら害虫加工費をどうやったら減らせるかみたいな話になって、だからその誰々がみたいなことを言うんだけど、実際にその社長の熊谷とかと話をしてると、いやその名前が出てきた人を、いや優秀な社員ほどよく使ってると、でも使えない人が文句を言うみたいな。外注加工費を減らすってやっぱり非常に大変なこと で、
ね、
外でやってたのを中に持ってくるわけだから、はい、仕事量が増えるわけですよ、うん、人件費も上がるし、はい、一時はね、うん、でも最終的に見てやっぱりこっちの方が儲かるよねっていう状態にしたいわけですよ、うんうんうんうん、でその時にその今まで外にぶん投げてきたのをこう中持ってくる、そのだからそんな簡単なことではないですよ ね、
かなり労力が、ね、
そうで、その、うん、なんだろう、根回しとかそういったものが必要になってくるんですよ、
はい、
大きい組織ほどそういうのが必要になってくるんですよ。 そうですね、はい、それができないですよ。だから 5W1H みたいのが、
うんうんうん、あーなるほどなるほど、
こううまく伝えられないとか、だから個々の能力っていうのが非常にそのばらつきがやっぱり出てくるっていう、
なるほど、
非常に、うん、だから僕もいい経験になりますよね、うんうんうんうん、そういうのをこうやってて、そうなのよ、そういうことが出てくるんですよ。
なるほど、
はい、
そういう経験があるかないかが、
あ、そうそうそう、主義主張が出てくるかどうかだと僕は思います。
わかりました。
それ経験なしでやっぱり語ろうとしたら、やはり人の経験を
借りるしかないですもんね。
自分の経験として喋るみたいなふうになっちゃうんで、そういうことですね。
で最後ですね、
最後ですね、はい、4つ目がですね、生きた金の使い方をすると。生きたっていうのはあれですね、はい、生活の活という字ですね、はい、生きた金の使い方をするですね。だから人に投資をするとか、うんうん、やっぱりそういうことですよね。経営やってるとやはりそのなんだろうな、僕なんかもやっぱりほらお土産を、まあ、毎回じゃないけどね、朝出張先から帰ってくるときなんかは買ってきたりとか、
うんそうですね、
会長なんかすごかったけどね。
そうですね。
なんかいやでも毎回同じものを買うんだよね会長は。福岡、
ね、そう
明太子とさつま揚げ買ってきてみんなで食べろって社内で言われても結構
ちょっと
大変よみたいなね。だからね、うん、遅くまで残ってる人が、今遅くまで残ってる人って大概いないけど、ね、なんかつまんだりとかしたりとかね、うん、そう
生きた金使うっていうことは結構その目の前じゃなくて長期的な目線がこう必要になってきますよね、
うん
ま
あ、そういうのもあるね、うんうん、なんか、うん、会長見てきたから、うん、まあまあまあ目の前のっていうのもあれだけどね、分かりやすいけどね。で例えばほら全国経営者セミナー前に全社員にうなぎをあげてるじゃん。
はい、
あれを僕吉田さん、まあお客様吉田さんと LINE してるつもりで間違えて無門塾の5期のグループ LINE にあなんとか君のところからうなぎ買いましたとか言って言ったら間違えちゃってて、そしたら言われたのがなんかすごい感動しましたとか言われて、全社員にうなぎ配ってるんですかみたいなこと言われて、あなんかやっぱ当たり前のことじゃないんだなみたいな、うんうんうん、あとねほらいただき物うち多いん
で、そうですね、
会社にね、はい、自宅に届いたものはもちろん自宅でもらうけれども、でも会社に届いて分けられないものとか結構あったりとかするじゃないですか。
ですね、
そういったものはその若い一人暮らしの社員に ね、
そうですね、
こう、まあ、これ帰って食べろとか、はい、そういったことをしたりとか、あとあれですよね、冠婚葬祭多いんで選べるギフト カタログギフトとか来ると、うんうん、一人暮らししてる人にやっぱりあげたりとか、うんうんうん、そういうのしたりとか、
はい、
あとは何だろうな、生きた金だ、長期的に言ったら例えばその社員旅行とかもそうだと思うんですよね。
そう、
それをすることによってなんか円滑に行くようになったりとか、うん、コミュニケーションが取れたりとか、それだけじゃないんですけど ね、
そうですね、その場限りじゃなくて、うん、その後にもいい影響を及ぼしますよね、うん、
あと、うん、僕がこの間講演で進めたのは組織の時に、
はい、
部活動です、
ね、あ、部活動、
部活動もそう、先々にいい影響が出てきますね、うんうん、まあ、あの公式部みたいな感じで、それで会社からもやはり福利厚生でお金が出るようにしたりとか、でメーカーなんてそうなんですよね。だ、日本印刷がそうなんですけれども、工場の人と営業の人が顔を合わせる機会がなかなかないとか、だから自己紹介から始まったもん、僕も行ったんですけども、サバゲー部に自己紹介から始まって、そしてですね、あの僕も自己紹介をして、
はい、
会長の無駄ですって書いたら笑われましたけど
みんな知ってますよって
そう、そう、それさ、うん、この間サバゲー部の人たちと土曜日にお買い物行って、
あ、そうなんです、うん、活発に活動されてます、
はい、あのあれですね、玉とかそういったもの、
うん、
こう部費で補充したりとか、はい、そういったものをやって、最後ご飯、まあ、飲みにまで行ってね、えらい高くついたけどしょうがないとしょうがないと思う、自腹でねまあまあそういうのもそうだと思うんですよね、うん
うん、何かにつながっている、
うん、でさっきそう、あの印刷の社員たちとほら半年ぐらいに10人連れて食べに行くって言ったじゃないですか、はいはいはい、その人選誰に任してるかっていうと、やはりうちの担当者なわけですよね。
あ、そうなんですね、
うん、福地くんと、うん、あと石橋さん、
うん、
でその2人にずっとやってるとやっぱマンネリ化していくんですよ。やっぱり自分が声かけやすい人に声かけていくから、ね、だんだんとマンネリ化してきたなと思って、でサバゲー部でこの間5人で食事をした時はなんかちょっと新鮮と思って、
うんうんうん、
契約社員の人も1人いてね、うん、だから非常に有意義な時間だったんですよ、うんうん、だそういったものですよね。
なるほどですね、うん、
だから、うん、あのお金ってやっぱり使わないと、使うところで使わないとって思うんですよ。そういうことですね、
うん、もちろん貯めるのも大事ですけど、
大事ですけれども使いどころを、うん、
なるほど、
ちゃんと、うん、使うところで使えない人のことをケチって言うんですよ、うんうん、
なるほど、
うん、あやちゃん使ってますか、生きた、
あ、めちゃくちゃ使います私お金使うの大好きなんで。
そう、浪費か浪費か、
いやいや、もちろん貯めは貯めますよ、うん、貯めは貯めて、それ以外のやつはもう全部使い切るって決めてて、
イタリア人か墓まで持ってかねえぜみたいな
経済回したるって思って微力ですが、
微力ですか、そうですか
、はい、
え、ちなみにさ、あやちゃんの家では、
はい、
え、どうなってるの、小遣い制なの、
あ、いえいえいえ、なんて言うんですか、あの2人で生活費を出し合って、
2人で生活費を出し合い、はい、そこから生活費を使う、
そうです、そうです、そうです、
割り勘夫婦みたいな、はい、
割り勘で割り勘、
なるほど、
はい、
そうですか、うん、旦那さんに生きた金って使ってるんですか、
旦那さんにですか、
はい、
うん、あの、なんかこういうの欲しいって言われたら、おいよ、買いなよ買いなよって、
買いなよ買いなよ、
もう絶対断らないです、ダメとか言わないようにはしてます、
それ、いいですね、
は
い、
それは絶対決めてます、
はい、いいっすよね、欲しいものは、いや、買いな買いなと、
うん、もう買いな、そうです、
うん、やっぱりそのそうそう、使いどころっていうのは間違えちゃダメだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
うんうん、
そう、まあ話してきましたけど、はい、今回最終回なんですよね、この信頼関係
編
が、
はい、
そうなんですよ、社長仲間との信頼関係を築くというテーマで話をしてきましたけれども、はい、真の友とか作るんだったら、うん、やはり母数が必要になってくるんですよね、人にそもそも会ってなければ仲間なんてできるわけないんだから、うんうん、はい、 だからそういう場所に身を置いてほしいんですよね。
なるほど、
うん、何回か前に言いましたけど、同じ水域に住む魚っていう表現しましたけども、はい、同じ水域、自分の水域はどこなのか、一体淡水なのか海水なのかとか、そういったものを、
はい、
まあ、よく把握した上で、そういった場所に身を置いていただきたいんですよ ね、
そうですね、う
ん、さっきも言ったように、その考え方がポジティブな人が集まる場所とか、はい、そういうふうにしなければ仲間なんてできないと思うんですよ、はい、そういったものを一回考えていただきたいなというところでですね、
はい、
この信頼関係編を終了させていただきたいというふうに思います、はい、また、次回からですね、よろしくお願いします。
お願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学。社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。